韓国映画の収益構造と劇場 OTT の生産基準。韓国映画は劇場ビリガリと OTT ビオディ海外の権利販売によって収益を生み出します。売上から税金、劇場の取り分、配給費、投資金などを処理した後、契約に基づいて利益を分配します。観客が支払ったチケット代の全額が制作会社の売上になるわけではありません。過去のチケット生産に使われた映画発展基金の 3% の課金を現在の計算にそのまま適用してはいけません。損益分岐点は劇場の観客数ではなく、すべての純収益と総投資額を比較して判断します。監督は通常演出料を受け取り、興行成績に応じた報奨金は別途契約がある場合に受け取ります。独立映画は劇場以外にも権利販売、映画祭、助成金、追加上映によって資金を回収します。韓国映画は劇場チケットの生産額を中心に OTT 海外版兼収入を加えて収益を得ます。売上はそのまま制作会社の利益になるわけではなく、税金、劇場の取り分、配給費、投資金の回収に乗った金額のみが契約に基づいて分配されます。基準利の記載なし。最新の付加項目は国家法令情報センター。ウィジョー統計は映画振興委員会 KBS で確認。映画が収益よる経路。映画の収入は劇場と二次半券に分かれます。劇場収入は観客が支払ったチケット代から始まります。二次半券は上映媒体や地域ごとの契約から発生します。収益経路支払う主体。一般的な契約単位収益が発生する仕組み。劇場観客チケット販売控除と劇場への分配後、映画側に生産都度課金型 BOD、視聴者レンタル購入プラットフォーム手数料などを差し引いた金額を生産。サブスクリプション型 OT、OT 事業者作品利用権期間時期、独占範囲を定めて契約放送ケーブル放送事業者、放映権回数と期間に応じて版権を販売、海外輸出、海外配給会社、国地域別の版権プリセール、または高校成績連動方式で契約。二次著作権制作会社、事業者、リメイク商品化権契約金、または売上分配により収入が発生 OTTT の契約金も、すべてが純利益になるわけではありません。仲介手数料や未回収の投資金が先に処理される場合があります。実際の帰属額は、版権保有者と契約条件によって異なります。劇場チケット VR の生産基準。観客が支払ったチケット代は、複数の段階を経て分けられます。付加価値税率 10% は消費者価格に含まれる場合があります。この場合、税額は総額な 10% と同じではありません。過去の説明では、映画発展基金の付加金 3% がよく登場します。映画館入場券への付加金は2025年から廃止されました。現在の生産に過去の 3% を自動的に適用してはいけません。映画の解説文では、劇場と映画側の分配を6対4としています。ただし、どちらが6なのかは明記されていません。実際の比率は作品や契約によって異なります。損益分岐点とは、総収益と総費用が正確に一致し、利益も損失も発生しない地点です。映画はどうやって収益を得るのか。計算例、次の計算は、過去の説明方法を見を示す単純なモデルです。チケット総売上を100億ウォンとします。実際の会計と現在の法定区価項目は別と確認する必要があります。チケット総売100億ウォンから受話返戦にあたる10億ウォンを差し引きます。過去の付加金 3% にあたる3億ウォンを追加で差し引きます。単純な生産対象額は87億ウォンになります。これを6対4で分けると、52億2000万ウォンと34億8000万ウォンです。計算項目、単純計算が解釈する際の注意点、チケット総売上100億ウォン制作会社に直接言える金額ではない。受価線控除の過程10億ウォン付加価値税込み価格の実際の税額計算とは異なる場合がある。過去の参加線控除の過程3億ウォン。現在の入場券特課金として適用してはいけない。分配面残価で87億ウォン契約上の控除項目によって異なる。6の手分52億2000万ウォン、どの当事者の取り分かは契約の確認が必要。必要4の取り分34億8000万ウォン。配給費と投資金の生産前の金額である可能性がある。この例は売上と利益の違いを示しています。100億ウォンを売り上げても、一方に100億ウォンが残るわけではありません。これに配給マーケティング費などが追加される場合があります。損益分岐点の計算基準、 損益分岐点は観客数だけでは確定できません。総投資費とすべての純収益を同じ範囲で比較する必要があります。制作費以外の費用を漏らすと基準が低くなります。基本的な関係は次の通りです。総回収額劇場運営生産がプラス県純収益総費用純制作費プラス配給マーケティング費プラスその他の契約費用損益分岐点総回収額と総費用同じになる時点100億ウォン規模の映画も劇場生産額だけでは判断できません。OTT と海外版権で回収した金額を加える必要があります。反対にマーケティング費が別途発生する場合は総費用も増えます。観客数の基準を求めるには平均生産額が必要です。映画ごとの平均チケット価格と契約比率も把握する必要があります。したがって制作費だけで正確な観客数を断定することはできません。現金の回収順序、映画の売り上げは定められた順序に従って分配されることが多くあります。この構造を生産ウォーターフォールと呼ぶこともあります。順位が後になるほどヒットしても受け取れない可能性があります。チケットと版権から相場が発生します。税金とプラットフォーム劇場の取り分を処理します。配給手数料と契約上の費用を控除します。投資家が約定された順序に従って元本を回収します。残った利益を投資会社や制作会社などが分けます。別との約定がある場合は監督と俳優に成功報酬を支払います。すべての作品が同じ順序を採用するわけではありません。優先回収権と手数料率は契約ごとに異なります。売り上げが大きくても劣行順位の参加者は利益を受け取れない場合があります。条件別の整理収益を得る方法は映画の規模と流通経路によって異なります。商業映画は大きな劇場売り上げを狙う場合が多くあります。独立映画は複数の小さな収入源を組み合わせることもあります。条件中心となる収入、資金回収の要点なリスク、大規模商業映画、劇 TT 外外版権、大規模公開と二次販売制作費とマーケティング費が大きい中小規模映画、限定公開 BDD 費用管理とプリセール。劇場での露出が制限される場合がある、独立映画、支援金、映画祭、版権券、税と、長期流通、観客と購入者を見つけにくい、OTT 中心の映画、プラットフォームライセンス、権利範囲、二次的な権利活用が制限される場合がある。海外プリセール映画、地域別の版権制作面に一部資金を確保、未販売地域の収入が不確実支援金は、チケット売上とは性格が異なります。制作段階の費用を補填する資金である場合があります。支給条件と生産義務も別途確認する必要があります。監督と制作会社はどうやって収益を得るのか。監督は、映画の興行収入を直接受け取る職業ではありません。基本収入は契約に基づく監督料である場合が多くあります。成功報酬は別途条項がなければ発生しません。制作会社は制作管理の対価を受け取ることができます。版権や自分を保有していれば二次収入も得られます。しかし、投資金の回収前には利益が残らない場合があります。参加者主な収入、高校成績との関係、監督、監督料、契約上の成功報酬、成功報酬条項がある場合に、直接連動俳優、スタッフ、出演料、人件費一部のみが成功報酬契約を締結、制作会社、制作、対価利益分配、権利と自分構造によって異なる投資会社、投資ゴム本の回収利益、損失リスクを先に負担する場合がある。配給会社、配給手数料、契約上の場合公開とマーケティング業務の対価、劇場チケット売額売店など、上映実績と観客の消費に連動、監督は、作品と作品の間に収入の空白期間が生じる場合があります。広告やドラマの演出など、他の仕事を並行することもあります。具体的な兼業形態は個人ごとに異なります。独立映画の収益経路、独立映画は、劇場観客数だけで成否を判断することが困難です。制作費の規模と資金源が商業映画とは異なる場合があります。長期間にわたり複数の経路で費用を回収することもあります。公期間と映画祭による制作支援、国内外の映画祭の上映料と賞金、コミュニティ上映と企画上放送 OTTUDOD 版の販売、海外配給と教育用版権監督の広告抗議次回作の演出活動、制作支援金は、監督個人の所得と同じではありません。作品制作にのみ使用するよう制限される場合があります。使用内訳と結果報告が求められることもあります。 映画評論家はどこから収入を得るのか。映画評論家は映画制作の収益を分け合う職種ではありません。媒体への原稿料と放送出演料が主な収入源になる場合があります。講義と書籍出版も別の収入経路です。動画チャンネルを運営すれば広告や支援による収入が生じる場合があります。収入は登録者数だけで決まるわけではありません。媒体との契約や活動量によって大きな差があります。ハイリスク構造が生じる理映画は制作前に最終的な需要を把握することが困難です。ヒット作の収益が複数の失敗者の損失を補うこともあります。スタートアップ投資に似たポートフォリオ的な性格が現れます。投資会社は一作品ではなく複数の作品をまとめてリスクを管理できます。プリセールは制作面の回収可能性を高めます。ただし版権を事前に販売するとヒット後の追加収益が減る場合があります。戦略長所対価またはリスク複数作品への分散投資、一作品による衝撃を緩和、多数の作品を管理する費用が発生、 OTT 海外プリセール制作前に資金回収が可能、権利費二次収益のは制限、制作費の費の縮小、損益分岐点の負担を緩和、表現範囲と制作スケジュールを制約、大規模公開初期のブリューレ拡大が可能、マーケティング費と上映競争が増加、よくある間違い、売上と純利益を同じものとして見てはいけません。興行収入の数字は観客が支払った総額に近いものです。個々の参加者の実際の収入は生産後に決まります。制作費100億ウォンだけを見て損益分岐観客数を確定する間違い、過去の映画発展基金 3% を現在にも適用する間違い、6対4でどの当事者が6なのかを断定する間違い、OTT 契約金の全額を制作会社の利益とみなす間違い、監督が興行収入を自動的に分配されるという誤解、独立映画の支援金を監督の給与と解釈する間違い、チケット価格に 10% 税率をそのままかける計算にも注意が必要です。付加価値税込み価格は供給価格と税額に分ける必要があります。実際の生産所は会計基準と契約書に従わなければなりません。実際の数値を確認する方法、作品の興行規模と法定控除はそれぞれ異なる場所で確認します。KBEs は観客数とブリジャン役の確認に適しています。契約上の分配率は公開統計から把握することが困難です。KOBS で作品別の累計売上額と観客数を確認します。国家法令情報センターで現行の物価規定を確認します。投資配給契約書から分配率と控除項目を探します。OTT と海外版権の純生産額を合算します。純正作費とマーケティング費を含む総投資費と比較します。報道された損益分岐観客数は推定値である場合があります。配給会社または制作会社が公表した基準かどうかを確認する必要があります。版権のプリセールが反映されているかも合わせて確認する必要があります。よくある質問、映画の観客数が多ければ制作会社はすぐに収益を得られますか。観客数が多くてもすぐに利益が生じるわけではありません。税金や劇場の取り分などを処理した後、投資金を回収する必要があります。映画1作品の損益分岐点はどのように求めますか。総投資費と劇場2次半券の純収益を比較します。観客数に換算するには1人当たりの平均純生産額が必要です。 OTT に販売すれば制作費をすべて回収できますか。契約金が総費用より大きいという保証はありません。独占範囲と版権の帰属も収益性に影響します。独立映画は観客が少なくても制作できますか。支援金とプリセールにより制作費の一部を用意できます。ただし制作されたという事実が収益を保証するわけではありません。